どうも、おはようございます。今週も始まりました。マーブル水曜日。今日1月22日は、ジャズの日らしいです。私そんなにジャズに詳しいわけじゃないんですが、ジャズってどういうもんかをちょっと口でやってみたいと思います。ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン。どうも、チキチキジョニー・アヨマリです。
ジャズ、ジャズはもう、トゥトゥピトゥピトゥピトゥピトゥバーン。チキチキジョニー石原由美子です。
ジャズのイメージはトランペット。パーパーパーパー。岩井真美です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お前今日はどうの、どうやるかは知らなくて。それぞれの、セッションしてみる。
マウスピースだけセッションしてみる。
セッションしてみる。
セッションしてみましょう。
ジャズってそうでしょ、はい、ブンブンブンブンブン
ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブン
ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンこれなんで今日ジャズの日かっていうと、
いやそうなんですよ。
はい、英語で JAZZ でジャズじゃないですか。
ジャズ、はい、
で今日は1月でジャニューアリーの JA 頭文字と ZZ が22数字の22に見えることから決まった。
おしゃれ。
すごい。なんかいろんなこう制定のね仕方がありますけど、
うまいってなる方の制定やなこれ。
なあ、ジャズはおしゃれやね。
おしゃれや。
ということで、はい、今日もね、3人、そしてリコハンも含め、
はい、
スタッフさんも含め、セッション。
セッション。素敵なセッションね。
リスナーさんも。
そうそう。
もうみんなで、
そう、おのおの入ってきてください。そう。おのおの音楽で、はい、そうやんな、はい。ジャズは自由やから。
していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。でございますが、なんか急にまた寒くなったよね。
ねえ、朝寒かった。
あれ、トランペットまだ。トランペット。
ね、本当にまだまだね、風も流行ってるし、気ぃつけなあかんな、思ってるんですけれども、もうでも、あれ、インスタとか見てたら、うん、まあ、今日ね、後ほど、こうして、インスタあかんくなって、一回。
なんか、書いてましたね。
そう。
うん。
弾かれて、あれなんでなん勝手にログアウトすんの機械わからんわ。
もしかして、あれ、と、関係あるのかな？なんかニュースやってない？
何？
インスタがさ、
一郎さん、一郎さん、
一郎さんが伝統入りはおめでとうやねんけど、それでインスタから一旦弾こうじゃないやみんな。未成年にあんまり使えんく、なんていうのかな、規制かけるよって。
50。
いや、あるやん、なんか、なんかあるやん。わかるやん、自分がスマホにちゃんと登録が合うてるかどうか。なんか各国はもうやってて、日本、は、またそれ
やりだすよ。それでやんかな。一回なんか今年明けて、ちょっと離れてたんですよ。
うん、
あんまりこう入ってなかったから、久しぶりに。
インスタ界にあんまりお邪魔してなかった。
久しぶりにインスタを見ようと思って。
はい、
入ったら、俺、入られへんなと思って。なんかこう、ログインみたいななるから、
うん、
ログインしようと思って。忘れるやん、あれ。なんかもう、うん、なんか番号とか。
パスワード。暗証番号。
そう、それ。
そう、パスワードいるんや。
パスワードを入れなあかんくなってて、はいはいはい、もういろんなやつをこう試してみんねんけど、うん、なんでは、忘れんやろな。だいたい一緒にしてんのに。
あ、それなのに、
うん、
へ
これや思ったやつ
全然入れん。何桁入るのそれは。
そんなん言うたら。
いやいや、いや、だいたい決まって、あ、それも人それぞれな、何桁かも。
いや、結構長めのやつを頑張ってつ、うん、だから忘れない。
だから。だって4桁やったらさすがに覚えるもんな。
4桁ではできへんね。4桁は無理、無理やね。
もうちょっといるんや。8文字。
6から8ぐらいかな。
うん、で、英語も混ぜろみたいなやつ。
なんか混ざなんかね、うん。あれがもうめんどくさいね。あれな、混ぜ
る。ちゃんとしとかな、それは。乗っ取りとかあるからな。
そうそうそうそう。うん、だから、こう。頑張って、ようやく入れて、この間、こう、久しぶりに、ストーリーみたいなのを、こう、上げたんやけど。
なんか、たまに上げてるやん。
そう、そっから見て、いろいろまた見てたら、早いと思って、もう1月早い早いって、まちこちで喋ってんねんけど、毎年ね、私が楽しみにしてる、トマトの戸田農園さんが、インスタ、更新してはって、もうトマトの季節やって。
早いなぁ。
1月25と6は、
もう初トマトになるかな。
初トマトの売り出しが、めちゃくちゃ美味しいの。
まあ、めっちゃ盛りは夏。
いや、夏前までに終わんねん、戸田農園さんのトマトは。
そうかそうかそうか。
トマト作りの名人ですから、ほんまにも京都の農家さんね、まあちこち美味しいとこいっぱいあって、だから旬の駅にも出てる時があります。だからこれから出ると思うんで、じゃあもうやっぱ一回直売所にお邪魔して、毎年買いに行ってるんで、買いに行かせてもらおうかなと思って、もうこんな時期と思って、もう恐ろしくなって、そこで気づいて、あ、今年私50か、と思って。50やね。
あ、今話が飛びすぎててさ、ほんでな、今インスタから弾かれた話はもう大丈夫な。終わった。
もう終わって大丈夫。だからもう、やっと戻って。
あ、まあ入れたのね。
入れて、入れて、入れて見たらこれトマトの販売が始まりますっていうのが出たから、あ、もうこんな時期かと思って、よかった、入れてこの情報を見れてよかったと思って。う
ん、なんで50やって、まだ50歳になってないで、石原さんはほんで。
え？
なんで怖っ。え？
今年になるってこと？
そう、今年になんねんで。まだ誕生日が8月やんか。
うん、
石原さんは。今49歳やねん。
そっか。
うん。
もうわけわかる。自分の年ってだんだん忘れんで。
いや、まあ大体もう下5人したらさ、50やし、もう。
でも昨日私お母さんと久しぶり電話で喋ってて、かかってきて、あんたももう50やろ。もう51。
そうそう。だいたいその年変わったら、その。
今年は51かって言われたから。
そうお母さん間違ってんのまた。ああ。そうか。いや、でも、昭和50年やろ石原さん。
昭和50年。
昭和50年の8月。
はい、8月26日生まれです。
26日。うん、だから、8月26日が来たら、50歳なんで。今49歳。いや私は今50年。
そうか。だから、
1個上やろ。
石原さん51やもん。
だから49年。
ごめんごめんごめん。もうわかんな。
ねえ、なんか特にその節目ってずっと頭にあるから、私今年40歳なんですけど、すごい大きい節目と思ってるので。
二人が40、50の年なんや。
13なんや。あ、ほな、今度言うてもし忘れたら年教えて。
いや、もうやばいって。
や
ばいって、それ。
同じ81
の位が一緒やから。79
と89になったらやろう。それ、
二人。連絡して。
そう、
70になりました。
ほな、私80やな。
もうすぐ80です。
69と79の時、そうやな。そうやってあげちゃう、それ。
そっか。
うん、
なんかこう、だんだん。
だから39と49なんや。
はい。
今、二人。
39か。
39。
そしたら、だからもったいらない。40代最後やからさ、まだ40代最後をさ、ちゃんと踏みしめて。
うん、ごめん、もうだから40代最後終わってる思ってたから。もう、なんやろ。じゃあ、この。
同級生とそういう話せえへん？地元のなんか友達とかと。
あ、この間もなんか。
もう最後やな、つって40代みんな最後やで、とか。
単独ライブ、幼馴染の子来てくれたけど。
うん、
そういう話一切ならへんかったわ。うん、元気やな、って言われて終わりやった。
はい、ええことやね。まあな、もうそうかもしれん。19から20歳になるときはすっごい、うわって、うん、な、思うけど、もう10代最後とか思うけど。もう一緒か。40。
そうやな。
岩井ちゃんでかいやろでもやっぱ30代最後って言ったら。
だから友達同士と、もう40やでっていう話をするから、
うん、するよな。
もうなった気になんかなっちゃうんですよ。話しすぎて。
あ、それか。
それはあんまり良くないな。
だからこう、石原さんが、私とか笹谷さんがもう50やから、ちょうど一緒の。
そうや、そうや。
一個上やから、そうなったつもりで、おんのか。
ほんまや。だからや、今日えらいなんか、いやもうさ、寒いわ、みたいな、なんか、ちょっと、こっちに近づいてきた感じの言い方やなと思って。
岩ちゃんが、
うん。岩ちゃん急にと思ったら、友達とそういう話をよくしてるんや。
めちゃくちゃしますね。もう本当にするようになりました。何十代が一番楽しかったですか？振り返
って。ちょっと遊んだ話
もらうの。いや、まだまだ先あ
れ。ね、
この先も楽しみ思ってんねん。ね、もっともっと楽しい。宇宙代が待ってる思ってんねん。
今日のあなたが一番若いからな。
そう。
この未来を考えたら
これからや思ってんねん。まだまだ将来の夢
叶えてない。でも言うやん。でも何十代のと、戻れるとしたらどの時戻りたいみたいなのは言うやんか、絶対。
そうやな。
それで。
やっぱ、ゼロ代かな。
え？
ゼロ歳から
それ、ブラッシュアップライフ、ドラマでもやってたけど、結構赤ちゃん、今の意識を持って、戻る？もうまんま生まれ変わりたい？赤ちゃんに。まっさらな気持ちで。
まっさらな気持ちで、もう生まれ変わりたい。一からやり直したい。
一から、もうほなら、
でも、
49年前に戻りたいってこと、うん、もう、まっさらな気持ち。
今のゼロは嫌。
今のゼロは嫌。
なんていう、もうタイムスリップして戻りたい。
うん、昭和の時代。
昭和。
一回やり直したい。でも今のもう記憶はもう一回リセットして。
いや、それもったいないな。
いやいや、もったいない。
勉強が、勉強嫌って思ったから、うん、ある程度小学校の分はまだ覚えてるから、うん、勉強の記憶あるままがいいかな。ほな、勉強、宿題なんかペペペペってできるわけやん。ほな、すぐ遊びに行ける。ドッジボールめっちゃできるわけやん。うんうん
う
ん、
でも、それまた、何歳ぐらいから勉強難しいな、しんどいなって思った？
中2。
まだ14年、14歳にぶつかるで。なお、怠けてきたからさ、きっとさ、生実家ちょっと天才や、みたいなんで、甘やかされてでも遊びたいわ、って言って遊ぶから、うん、二回目の14歳の方がもっと怠け者になってるからしんどいで、もう。勉強の習慣みたいなのはもうないからさ。長い間抜けてるから。ほんならそこまで、その前の人生でつまずいた14歳またしんどいで。逆に。
ほんなら先取りするわ。クモンより早く。
ん？
そのクモンより早いなって言われる。もうその当時クモン行ってる。友達にめっちゃマウント取られてたな。クモンでもう習ったから、みたいな。
早いですね。
クめっちゃ言ってくんね。クモン言ってる子。まだこっちが5、5、5、2、5、20で、5足して、みたいな、こう、ずーっとこう、頑張って覚えてたら、もう、覚えたって言ったら、クモン言ってるけ。もうクモンでもうやっとるけ。みたいな。
それが嫌や。いや、どうする？クモンを習うの？
クモン習わへん。
習わして。
クモンより進んでんねんから、私の方が。だって。
もう今はいや、だからそのマウント取るのはいいやん。その小学校時代にマウント取れるとするやん。うん、でもまた14歳で引っかかってやろ。あれ難しいなみたいな。なんでやろ、まあ、なるそこやん。そのマウント取れて気持ちいいか知らんけど、気持ちいいまま一生の思いで49
まで覚えてるから。違う、マウントこっちは取らへんよ。取らさへんだけ。クモンの子たち
に。でもそこで歴史は動いてないんやろ。マウント取られたから私は勉強嫌いになりましたじゃないんやろ。
別に違うけど、なんかあれ嫌やったなと思って。
嫌やったなぁ。
クモン軍団おってん。クモン軍団。
クモン軍団。なかったよ。
クモン軍団おらんかった。
英会話行ってた
よ。英会話頑張るわ。ちょっと。もう英会話はもう全然、勉強できてなかったから、いつも怒られてたから。一緒におるお姉さん方と喋ってばっかりで、うん、いつも先生に、ゆみこさん勉強しましょうやーって言われて。
いや、いや、
海外の方なんです
よ。すごいよな、それ習ってたって。
そう。
その方がかっこええってのあるけど、あんまおらんかったけど、クモンはだからクモ式はいっぱいおったけど。
うん、だからもう、その時に、ワイワイワイワイお菓子食べたりとかして、うん、もうそういう、
こう、座談会
みたいな、そう楽しかった、うん。
楽しい記憶やろ。
そこでもう、もう、頑張って勉強いっぱいするわ。うん、そうしよう。
うん、いっぱい。
戻れたらええな。
ほんで、海外留学とかをする人生に変えるってこと？
いや、海外留学はせえへんな。
何をしに戻るの？やり直すの、リセットしたよ、それ。
クモン。
じゃあ、ほんで、何十代が一番楽しかったみたいな話やんか、ここ、今さ。
うん。
ほんで、結局、どういうこと？ 0 歳が一番楽しかったってこと、子供時代
をもう一回やり直した。
やり直したいの、うん、でも、そう、楽しかったからもう一回やりたい。
楽しかったから。
あ、楽しかったからか。うん、もう、はい、答え早いね、それやったら、ほんなら。
え？
1 歳から10歳ぐら
い。答え言うて、次の話題、次の話題。
いや、違う。いや、ちゃうね。
なんか楽しかった。
あんたのお話結構回じゃないんだから。これさ、石原さん寂しがってるから。今日は石原さんが、石原さんの話いっぱい聞きますからね。
いや、違う。だって何十代が一番楽しかったですかって聞くから。
すっとな、入るつもりやって、今ちゃんも。高校時代って言って、高校時代、やっぱ高校時代楽しかったよな、みたいな。
石原さん高校時代な。
まあ、高校から、嘘やな。高校も、でも中学も楽しかったしな。で、はっきり今も楽しいから。
めっちゃいい。なんかね、うん、いろんな女性の、なんで聞いたかっていうと、女性の方たちが40代からめっちゃ楽しいって言い張るんですよ。だからすごくそうなんかなと思って今ワクワクもしてて。
何にも変わらんで。
やめろや。
ワクワク
いいじゃね大丈夫やって。未来の岩井ちゃんが、
楽しくない
未来の岩井ちゃんに、またタイムスリップしてキャメロンに現れたわけじゃないから。
じゃないから
。俺はその人それぞれ。
あ、別に、楽しくないわけじゃなくて、うん、30代と40代何も変われへん。別に。楽しいまま。楽しいことは楽しいまま。
そうやな。
そこに、体調の不安が少し
よかった。なんか、体調は変わるでってよく聞く、うん。40代が一番変化があるって聞いて。あ、そうなんや、気をつけなあかんのかなとか思ったりしてるんですよ。
まあちょっと、そうやな、まあ人間やっぱり。まあ
人にもよるやろ
な、
うん、タイミングもね、あるかもしれない。
そうやな。
うん。でも40代楽しいよっ ってよく聞く
から、ね。そうやね。なんかいろいろほら、子育てとかもししてたら、
そうかも。
それが抜ける年代が40代が多いんかもしれんし、ちょっと子供が落ち着いてきたな、みたいな、うん、やったら。
そうやな。
それが一般的に言われるんかもしれ
ん
し。
ほんなら、今度は、うちらみたいな、まあ、独身でまだおる子たちと、また、なんか、再び遊ぶみたいな。
うん、それは
あるがあるんかもな。
あと、なんか、気持ちの余裕もできるっていう。20代は一生懸命がむしゃら、うん、30代ちょっといろんなこと分かり出す、うんうん、40代、分かっても、なんて、流せるようになるというか、うまくできるようになる気持ちが楽になる。
岩井ちゃんの講師や。岩井ちゃんなりの、
桃井。
桃井かしら。
30代。いろんなこと分かり出す。40代。分かって、流せる。
すごいよな。まあ、私自身が20代ががむしゃらやったかっていうと、うん、そうでもない。これ世代別やねんな、きっと。そうやね。生まれ、なんていうから、
周りの友達。がむしゃらなかったかもやから、がむしゃら行ってみようかな。
ここ結構怠け世代やね。
そうですか？
おそらく。
うん。
ちょっと上の世代の人がちょっとがむしゃらっていうか、こう、って言って、ちょっとなんかポンって、うちらって多分ベビーブームで、この49年、50年らへんって、結構多いから、なんか一人ぐらい、なんかみんな怠けててもええよね、みたいな。なんかも知らんなと思ってて。結構周りものんびりした人間が多いな
ある意味多様性かもしれん。なんかもう、あいつ勉強できへんけど、あいつ運動できるなとか。
うん。めっちゃいい時代です。
あいつ。いや、そうでもないねんけどな、
でも。でも、めちゃくちゃバカにされたで。
うん、
足遅いから。もう、でも別にそれを、なんていうのかな。もう、遅いですよ、みたいな。はい、遅いです。
受け入れて。
でも仕方ないじゃないですか。みんなが走るから、私もここ、私が走りたい言うて、運動会走っとるんじゃないんですよ。だからリレー負けますよ、私が入った
ら。でも、バリバリ競争意識とかは高い時代やからな。うん、
ああ。
それはそうやもんな。なんかいろいろやろな。
うん。わ、皆さんは
何
十代、はい、何十代が、そうやでな。そうね。
そうやな、この先も言うたら知りたいな。うん、なんかこう、こんな楽しみあるよ、みたいな。うん、そうやな、うん。これから、私はもうこれから先に最高の運十代を探していくわ。
私もそうします。
そうやな。とりあえず健康にな。健康にな。明るくな。
ということで、
話そうやね、そうやね、そうやね。話そう思ってたこと。違うね、違うね。石原さんが多分、石原さん自身がラビリンスに入っていったと思うね。
ということで、今週も、はい。こんな感じで、はい、ワイワイお届けしたいと思います、ね。コーナー紹介お願いします。はい。
あれ、二人何してんの？
あ、今見さん、受験生の皆さんが頑張ってるなと思って、うん、だから私も頑張りたくて、石原さんに練習問題出してもらってるんです。
そうなんや。教科は何をやってんの？
数学です。
数学すごいな。
岩井ちゃん、次の問題行くで。
練習問題やってんねや、
はい。石原は岩見と1キロメートル先の駅で待ち合わせをしています。岩見はもうすでに到着しています。
あ、数学やなくて算数かな。
石原は時速100メートルで歩きます。
ちょっと待って、時速遅ない？牛歩も牛歩やん。
何分後に到着するでしょう。
あ、でもまあ問題としてはええ問題か。
い
や、岩井ちゃんめっちゃ真剣に考えてるやん。頑張れ。
では岩井ちゃんが考えている間に岩見さんに問題です。
岩見にも問題？なんで？
二人同時に問題を解く。これも共通テスト。
いや、共通テストの意味ちゃうけど、まあまあまあ、ええけど、はいはい。
岩見さんには、国語です。
うん、あ、国語。国語結構好き好き。
今、はい、この問題を解いている岩井ちゃんの気持ちは、次のうち、どれでしょう？
そういうこと。岩井ちゃんの今の気持ち？
1。
うん。
答えは、
うんうん、
10時間や。
あー、惜しいな、これ。違う。あれやん。問題は、何分後に、やから。あ、これ、あ、ほら、これ違うわ。1じゃないわ。はい。
2番。
うん。
時速ってなんや。
いや、そこまでじゃないやろ。これは違うな。
3番。うん、1時間って、何分やったっけ？
やばい。ちょっと待って。この前だったら、岩井ちゃんさ、この算数の問題、正解せえへんやん。次の選択肢、頼むで。
4番。
はい、これ、最後はね。
岩見さんもうついてんのに、 でちんたら歩いてんねん。岩見さんも足してんねやろ。石原走れ
ー。ああ答えこれやわ。岩井ちゃん野球部の元マネージャーの時の名残でプロ野球観戦しててもついつい選手に走れーって言ってまう癖あるから絶対これや。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお願いします。
じゃあ岩井ちゃん溶けた？
はじきの公式に当てはめるから、リコハーン教えて。
実際この問題を出した岩井ちゃんこうなりました。
村上真理の
学校では教えてくれない古文教室。
村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただきました。よろしく
お願いします。
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 ということで、ね、明けましておめでとうございますでございます。先生すいません、カレーの香りまだ残ってて申し訳ございません。
いい香りです。
ありがとうございます、
は
い、
さあね、今週もねお話を伺っていきたいと思います。まずはそうや、今日はどのテーマでしょう。
はい、今日は、はい、この間終わったところの大学受験の、はい、共通テストの古文の問題を。
ありがとうございます。
そうなんですよ。だから土日でしたよね、先週の。
そうです。本当に終わったとこなんですよ。
ね、ほんで1日目やったんかな、国語が。
はい、1日目ですね。
私今年も挑戦させてもらいました。あの古文、はい、もうね、村上真理先生の
生徒として。
自称弟子。はい、そう、生徒としてちょっと受けさせてもらって。
はい。
今年はね、一問だけ間違っただけでした。
はい、
ちょっと全問正解。いや、先生もそろそろ全問正解、毎年したいなと思うのが今年も一歩足らずでしたが、45点配点ありましたよね、はいはいはい、古文の分が。40点取れました。
ありがとうございます。すごいです。
先生のおかげです。
50やで。
いや、とんでもない。
50でね。
はい。
50で
年齢の話も。はい、ね。大人にも教えてはんねん。
違うね。忘れていくやん、やっぱり。あの、学校の。
でも、
言うたら
そう学校ではね、授業の方は忘れてくる。やっぱりこの月に一回先生に古文をこう、やっぱ触れさせていただいて。
そうね。ほんでなんかこう、はい、苦手意識みたいなのは、あの、学校におった時より、なくなってきました。うん、古文に対する、申し訳ないです。古文アレルギーみたいなのが、やっぱり学校で、こう、高校の時は特に、もう、覚えなあかんでやったんですけど、うん、先生と、
活用とか
のお話をこう聞いてると、うん、なんかこう身近に、昔の人を身近に感じるというか。
なんか物語として読めるよね。うん、なんか前はなんかちょっと古文なんていうからもう、
なんか全然違う。
そうそう、もうちょっと言うたらアレルギーじゃないけど。
なんかこう、もうなんか作り物の世界の話をなんか覚えなければみたいなのがあったんですけど、ああ、やっぱり同じ人間なんやなとか、うん、人間味を感じることができ始めたかなとは。うん、思いますね。
今年もね、毎年そういうね、傾向みたいな、問題はこうやったみたいな、あるんですか、はい、今年のその古文に関してはどうやったんですか、今年の共通テスト。
今年はもうとにかく、あ、はい、でも、あれ難しかったんですよ、文章二つとも。二大。
本当ですか、ありがとうございます。
はい。
源氏物語。
はい。源氏物語と、それから、有明の別れっていうお話と、はい、で、二つ合わせて、もののけ大爆発っていう感じで。
ああね。
はい、もう、もののけがテーマっていう感じになってたんですよ。はい。
それじゃあ40点すごいですね。
すごいです。
本当ですか、俺嬉しいです。はい、でも、あ、ほんまにやっぱ源氏物語をちょっと主とした問題、今年やっぱり光る君へとか大があったから、はいはい、でも、うわ、こんなに、うわ、なんか源氏物語自体が、結構出るの珍しくないですか、共通テストで。
この頃ちょっとちょこちょこ出たりしますね。ね、
はい、そうなんですよね。
もののけなんや、しかもでも。
うん、
そうなんです。テーマ
が。これだから、1個がだから源氏物語と、はい、なんか2つ文章を読まして、はい、
そうです、そうです。
ほんで、これがもう1個が有明の別れ。
はい、有明の別れ。
ね、これあんまりちょっと知らない作品やったんですけど、
は
い。
聞いたこと、受験生はもう聞いたことないっていう感じの。
あ、やっぱそうなんや。
はい、文章ですね。
ほんで、それがなんかでも、この文章二つ似てるでしょ？ みたいな。
はい。ね。はい。
あの、いつもね、あの、2年前ぐらいやったかな。なんか出たんですよね。それ、この二つの作品読んで、なんか生徒が話し、
そうそうそうそう、
してるねん。え、問題文で。もう現代の生徒がな。
うん、
で、これはこうだよね、みたいなんで、その会話になんていう文字入るでしょう、みたいな問題の出し方。これ、2年前からなんかちょこちょこ、なんか出始めてる
問題の。テストのこう特色みたいですよね。
センター試験の時はこれなかったけど、はい、共通テストになってからこういう問題の出し方。はい、
変わっていくんやね。うちらの時代のそのセンター試験ではそんな問題は出なかったですね。
そうですね。
もうこれはどういう意味ですかとか、うん、ここに入るこの言葉は次のうちどれですかとか、
そうそうそう。
これの言葉の意味は次のうちどれですかみたいなテスト。
うん。もうなんか問題文読むだけで、こうなんかいろいろ考えさせられる、考えていこうみたいな話で、なんかこの二つ、物語は全然有明の別れと、はい、これ、有明
ちょっ
と。
有明。
あ、有明でいいですね。はい、ごめんなさい。はい、有明の別れと源氏物語。なんか似てるよね。じゃあこれ、後の、言うたら源氏物語が時代的には先なんですかね。源氏物語をちょっとオマージュして、有明の別れって作られたもんじゃないのっていう、もう生徒がなんかそういう話をしてんねん。
じゃあ先生に解説していただこう、
はい、お願いします。
さんの解説はもう以上でありがとう
ございます。いや、待ってわ。そうだったら、確かに確かに、出しゃばったらちゃうわ。一応頑張ったから、ちょっとだけ喋らせてや。
そうなんですよね。
本当にすごいですよ。
まあ、先生褒められたくてやりました。ありがとうございます。
お免許改善です。
まだおらしてください。また生徒でおらしてください。
やめてください、うちの事故。
免許改善です。出て行ってください。お願いします。
はい。
はい。
まあ、それでその、もののけ大爆発っていう感じなんですね。両方とももののけで。
うんうん、
で、有明の別れの方のもののけさんの場面は、で、これ、なんて、
まあ、有明の別れっていうのは、どなたか書かれた、う
ん、作者も分からへんので
、
はい。で、鎌倉時代と平安時代の限りなく、すれすれのところあたりでできているお話で。
なんか、ほんまに結構、源氏物語のちょっとすぐ後に書かれたっぽい、
だいぶ後、ね。
だいぶ後になるのか。
はい。
あの、知らないだ
と。いや、違うや、皆さんに今聞いてみなさい。わかりやすいように。いや。
ありがとうございます。はい。で、もう横向きに喋ってたらわかんなくなっちゃうんですけど。
私が選ぶというところです。
違いますよ。
本当にごめんなさい。
とんでもないです。なんて言うんでしょう、こう。お話が男装の霊人、はい、男装の姫君が出てくるっていうのと、
うんうん、
それから男装の姫君が男装ぶりをこう見破られてしまって、うん、で見破った帝が近づいてきて、で二人で関係成立みたいなこととか、
へ
ー、で天狗の隠れ蓑みたいにね、それ着ると消えちゃうっていう、で消えちゃった体で人のなんて言うんでしょう、濡れ場っていうんでしょうか、
それちょっと覗き行為を、
はい、
そんな話なんや、有明の別れって
そういうのが
散りばめられてるんや、
はい、
なんちゅう話をテストに出すんですか、
いやじゃあその部分じゃないねんけど、はい、そんな部分は出してないねんけど、
そやけどちょっとこれはテストに、これは
そんな
ですか、先
生。さっきから。そう。古文の世界にまで。
割と問題ありますよね。
ねえ。
っていうのが、
はい、結構でもそういうのありますよね。こう、文春歌みたいな感じの。
は
い、
古文はそうですよ、
まあ、ね。
週刊誌のノリですから。
いや、言ったらその時の民衆にめっちゃこう読まれたんでしょ、はい、おもろいなぁ、言って、はい。
まあでも、その、当時の人たち、当時の評論家ですね。
はい、
評論家も、なんて言うんでしょう、こう、ロマンチックの話やわと思って読んでいったら、うん、なんか恐ろしいことが、だからもののけの話ですね、
はい、
が出てきて、ドン引きだと。なんか残念な話だわって言っているっていうぐらい、
はい、
それぐらいリアルにこうもののけが出てくる。で、今回の出題されている場所も、
はい、
もののけが姫君、女君について、うん、女君が病気になってしまっていると、でだんだんその女君の顔が変わっていって、変わっていって、あの恐ろしいあの女の人になると、で姫君のお父さんの妹 ていう人が実はもののけなんですね。
おばさん、
はい、おばさんですね。で、姪っ子が、私の好きなあの人とくっついていると、奥さんになっている。で、許せないと。で、それで取り付いてしまって、で、病気にさして、で、今、まあ、苦しめているっていうことですね。
生き量
そうです。生き量です。はい。生きてあるので。
これ最初現代文でちょこっとなんか説明書いてくれてるんです
よ。そうなんです。
いきなりでもすっごい場所から。もう、おばと姪が一人の男を取り合ってるみたいなのがもう解説されてて。ほんで、その、旦那さんですよね。姪っ子の、言うたら旦那さんの、言うたら子も身ごもってるところで病気、乗り移られてなんか病気になってて。ほんで、その、おとんが、うわーって大丈夫かって言ってたら、その、自分の妹の顔に見えたって、なんかもう乗り移られてるから、生き量がっていう、めっちゃ怖いシーン。
はい、そうなんです。で、お父さんにはそれがわかるんだけど、ね、夫の方は、え、なんかちょっと顔変わってきはったぐらいのことなんです
ね, ねめっちゃアホやんっていう感じの、いや、つきつくやろって、嫁苦しんでて、ほんで自分がちょっと、自分の浮気相手の顔になってるのを、その旦那は気づけへんねん。ほんと、おとんだけが気づいて、ね、って。
なんでこんなとこに妹が出てくるんやっていう感じで、お父さんは。
めちゃめちゃ怖い話ですよね。はい、それを、はい、おばとめいでやってるのが怖いなと思って。そうです。
で、この女の人は、おばさんですけど、おばさんは、他の、はい、恋人のところにも、そして出ていかはるんですね。男気味の他の愛人たちですね。はい、のところにも取り付いて出てき
はる。めっちゃ
怖いな。
自分もな、いっぱい遊んでんのに、その、たんびに行くね、その一言に。だから、この人自身もだから
一途ではないんですか、その。
だって今、先
生。違うんです。人の奥さんなんですけど、他にもいろいろお付き合いしている人。
厚かましい。
そうやで、ね、そうやで、ね。自分もね、旦那さんおんのに。
厚かましいですね、その生き量、ね、ほんまに。
そうやで、ね、めっちゃいろんな男と遊んでるんで、めいっ子の旦那にまで手出して。
怖
そうやで、ね。やのに、
わ、これめっちゃ
難しい。このめいっ子に、めいっ子にくいわ、言うて。
想像の上言ってるから、意味が、なんか、取りにくいかもしれない。うん、その、文章を読んだ時
に。そうです、そうです。
これだから10代、ね、10代の子がこの問題解くんそうね。
そうなんですよ。受験会場で。
受験会場で。考えたらドロドロやんこれ。そう
ドロドロやで。
この、有明の別れ。
はい。有明の別れの方は、ですから、お化けだぞーって言って出ていく、お化けになっていくぞーっていう感じで、女気味がだんだん顔が変わっていって、おばちゃんの顔になって、はい、っていう、そういうところな、そういう場面なんです、ね。
その場面だけを、まあ、切り取って、はい、
そこだけを
出されてる。まあ、そうか、はい、全部が出るわけじゃないから。
うん、そうなん
です
。
でも、大体がまあまあ、読みやるやん、みんなさ。大体わかんねえよ、この場面って。ほんで、おとんは気づいてて、その旦那は気づいてないみたいなシーンが抜かれてるから、すごい場面を出して
る
なと思って。
すごい古文を理解してる、生徒さんやったら、これ全体どんな話って後で読んでびっくりしてるかもしれないですね。
でもなんか読みたくなんねん、続き。ほんまに。これどうなんだやろうって。
源氏物語もどちらかって言ったら、まあ娯楽のためというか、結構まあ、遊び人、今で、現代で言うと遊び人の話やから、まあ似てるっちゃ似てるのかな。う
ん。でもこれほんで、源氏物語の方がちょっとね、メジャーに、結構、受験生も知ってやるからさ、うん、源氏物語で結構生き量とかって、
うん、
よう出てくるっていうか、そういう話多いですもんね、嫉妬に狂った、はいはい。
で、その源氏物語で有名な生き量の人のその後っていう感じが、うん、今回の試験には出てるんですね。
そっか、その後の場面
が。はい、その後なので、はい、もう今は死んだはるんですね。その生き霊としてたたりまくってた人ですけど、
うんうん、
で今度は死んで出てきてはる。生きてても死んでても出てきてはるんです。
いや、そりゃそうなんですよ。そう生きてる時にすごい執念やねんから、そりゃお亡くなりになった後もそりゃ執念すごいんですよ。
そうなんです。で、その執念の女の人が出てきたっていう場面が今回出題されてるんですけども、はい、ちょっと、さっきの有明の別れの方は、その恐ろしい場面、はい、刻々と変化していく怖い場面っていうのが出てきて、はい、今度のこの源氏物語の方はどうかっていうと、
はい、
同じようにやっぱり、光源氏の最愛の妻である紫の上に取り付いて、
うん、
で、一回もう息絶えてしまったんですね。で、 源氏がびっくりして、でも憔悴しきっているところでちょっとまた息が戻ってこう吹き返してきはる、
生き返ったみたいな感じですか、
生き返ったそうですね、ですからガーッと取り付いてるのをはーっとちょっと一回休憩しようかっていう感じ。
取り付いてるけど一回休憩
これなんかほんまにこの時代のやり方でなんかね、祈祷師がこうとりあえずその霊を子供に移すんですよね。
そうです、そうです。追い出していくんですね。病人の体から生き量、生き量としよう。もののけを。
もののけを。
で、それの、大体決まったセリフっていうか、比喩があって、はい、頭から黒い煙が出ると、お坊さんたちの。なんか、おもかごかごかご、おもかごかごか、そわかーとかって言わはった感じで、はい、で頭の中にこう血が昇って、で、焦げていっちゃう。
焦げていっちゃう。黒い粉振ってて、それがスパッと。現代でもありますけど、ね、時々。黒い粉振ってはる方
の。お寺の方あんまり、ご住職さんあんまり粉振ってはれ。粉振ってはれ。なくて、でもそれぐらい祈祷してくれる。はい、そういう例えなんです。
その生き量を退散させるのは、それぐらい頭焦がして、祈ってくれはるってことなんですけども。
でもほんまにあったんやろ
な。いや、これ実際そういう、もう言うたら、そういうもんやったでしょ、ね、これは事実なんですよね。
はい、事実ですね。
その やり方
で。病気になったら祈祷をしてっていう時代ですもんね。
言ってましたもんね。
お医者さん呼ばずにお坊さん呼ぶんですね。はい。
だから本当にこういう、もう実際、人の思いとかがこう、人にの体調を悪くしたりとかっていうの、実際ほんまにあることなんやろなっていうのはなんか古文の、
このね、昔の方が、ほら。
強そう。
そうや、ね。遊びに行って他の男の人と出会った、新しい男と出会ったら忘れるやろみたいな、今は時代やからさ、次の出会いをやけど、ちょっともう、やっ
ぱり
狭い空間であんま自由にも出歩かれへんし、女の人って。余計こう、念がこう、溜まりやすいやろなと思って。
怖いわ、でも。
そう。ほんで、その祈祷を知って、はい、これだからその紫の上も一回息吹き返すのは、その、一回その霊を子供にこう、乗り移らしたから、元気になるんや。
で、はい、その霊が出てきて言うんですね、うん。で、お祈りでだいぶ自分が苦しくなっている。で、苦しくなっているから、人は皆去りね。みんな出て行ってちょうだい、二人にしてってことですね。
そのシーンは。
で、陰ひとところの御耳に聞こえん。光源氏さん一人の耳に申し上げようと。だから聞かんといてみんな出て行ってってことですね。うん、で、己を月ごろ、長寿わびさせた毛が情けなく辛ければ、私を祈り伏せる、調伏するですね。しようとしてこの数ヶ月苦しめてはるのがあんまり白状やんかと、ひどいわ、誰のせいやねんってことですね。で、同じくはおぼし知らせんと思いつれど、同じやったら思い知らしてあげようと思ってたんや私ってことですね。だけどさすがに命もたうまじく、身を砕きておぼし惑うを見立てまつれば、そう思う、思い知らせてあげようと思って苦しめようと思ってたと。でも、命も耐えて、またうまじく耐えられなくなる、ならないようにですね、はい、身を砕きて、おぼし惑うを見立てまつれば、もう紫の上が死なはるわっていうので、死なんといて死なんといてって苦しんだはるあなたを見ていると、ってことです。今こそ各意味じき目を受けたれ、いにしえの心の残りてこそ、各までも参り来たるなれば、今ちょっとスラスラと早く読んでますけれども、昔の気持ちが残っていて、で、ここまで参上している。今はこんな偉い身になってるけども、昔の気持ちがあるから、こうしてここまで追っかけてきてるのよ、ってことですね。うん、で、昔の身って何って言うと、愛し合ってたやないの、私たち。私はあなたのことすごく大好きやったと。うん、だから、それが忘れられなくって、ここまで出てきている。で、物の心苦しさを見過ごさで、あなたが苦しんでいるのが、ちょっとかわいそう、申し訳ない。だから、見過ごしにできない。う で、ついに現れぬること。だからこうして出てきちゃった。姿バレちゃったってことですね。さらに知られじと思いつるものを、誰にもバレないようにしようと思ってたのに、と言って、神を振りかけて泣く気配。神振り乱して泣きわめいてはると。だからこの神振り乱して泣く気配っていうのは、気配。ここら辺は有明の別れと似てるんですね。はい、こう。でもこっち側がちょっと何が違うかっていうと、うん、この源氏に現れた史上、もののけですね。もののけは、あなたが好きやからっていうのが前面に出てきてる。うん、で、あなたが苦しんでるのを見るのが辛いから、だからちょっと一服休憩。
出てきた。
はい。でもどうしても忘れられないからこうして出てきてるのよって、うん、苦しんでいる私、もののけも、もののけもつらいよっていう、
もののけもつらいよ、男はつらいよみたいに言われましても、取りつかれてる人が一番しんどいよ、そら。
私もつらいのよ、
いや知らんから勝手に。自分が、私が紫の親やったら知らんからって勝手に取りついて。
本当ですね。でも、そういうもののけのつらさ、っていうところが割と前面に出てくる、
うんうん、
だから怖いだけのホラー映画とやっぱり心理ドラマの違いがちょっとあるですね、うんうん、っていうのがうまく対比させてあって、
そうやね、
なかなか作らはった人も頑張らはったんやな、
やっぱ出題者すごいんですかこれやっぱ、
はい、頑張って作らはったんやろうなと思われますね。で難しいから選択肢は割と素直に作ってあるんですね。その
ですよね。多分、
はいはい、
引っ掛けみたいなのはなく
は、はい、うん、そんなに引っ掛けるっていう感じの選択肢があんまりなくって、うん、ちゃんと読んだらいけますねって。でもちゃんと読むのが大変ですっていう、うん、はい、そういう文章。
でもこれなんかほんまに先生から習ったなんとなくほんまにこの感じで大体合ってたなと思って、やっぱ、はい、このだからなんかあんたの辛い顔がなんかみたいなのがこの最後言ってくれた。源氏物語の気持ちみたいなのがもう、それ分かってなく、それ説問にありましたよね。
はい。ちゃんとそこが出てきて。ね、
そう、
はい。
すごいドロドロ。まあ、大体毎年、なんか現代に訳して、こうドラマ化したら、なんか結構昼ドラチックやなと思う場面が割と、
うん、
まあ、センター、あ、共通テストに出てるんやなと思って、自分らの時どうやったかなと思って、いつも。
でも、うん、結構面白いとこを出してるんですよ
ね。ね
で、これ改めて普通に問題解いてて、問題読んでたんやったけど、問題読んでたんですけど、やっぱり、源氏物語って、その心理的なもんというか、もののけの気持ちとかも書くから、うん、やっぱ紫式部って、大河ドラマ見てたもあるかしらけど、こう、なんか繊細に書かれてますね、やっぱり。うん、それすごいなって、改めて源氏物語ってすごいんやなってなんか思わせる、問題文で思わせる感じの今年の共通テストでしたよね。
はい、読みが深くなってきましたね。
ありがとうございます。先生。これ、そう思ってやる受験生もおると思うんですよ、これ、今回のテスト。
ああ、そっか。改めて源氏物語すごいなってなるんや。
うん。だって、怖ーみたいな感じだよね、有明の月ってやっぱり。
ね、
なんかこのおばさん、おばさんの生き量。
有明の別れ。
あ、待って。短歌の方言うとさ。そうそう。うん、有明の別れの方。
初めて知りましたもん。これもう、初めて聞いたし、有明の別れっていう。
そうそうそう。ちょっとでもそれも読んでみたいなと思って。
なかなかね、手に入りにくいんですよ。
は
い、
そうなんや。
中世の物語全集っていうのがあって、そこには入ってるんですけど、
はい、
今、あ、でもネットで調べたら。
現代語訳も結構されてるんですか？
はい、一応あります。
ちょっと。
ありますが、それも手に入るの難しいかもしれません。はい、はい、ちょっと探してみてください。
先生作ってくれません？現代
語訳。現代語
訳は先生絶対できると思うな。できた漫画にしてほしいねんな。
なあ、そうやねん。そうやねん。
古文って漫画で結構なぁ、わかりやすいから。でも面白さやなぁ、そうやって。
今年はでも、じゃあ、いつもこう、例年よりどうやったんですか？難しい、簡単、普通、みたいな。
やっぱり。大変やったろうなと思いますね。で、途中で大変やから、とりあえず最後まで読んで、選択肢がヒントになってる。あ、そっちか、そういうことやったんっていう。
それ思いました。
はい、はい。
は
い、っていうのが あるんで、うん、それそっちへ切り替そういうそういう見方に切り替えられた人は時間内に行けたかもしれないけれど、
時間
配分もありますね。まともにぶつかった人は、うん、下手したら玉砕もあるかなっていう
ぐらい、
文章としては本当に大変やったやろうと思います。
確かに2つあるしね、その有明の別れと源氏物語と。
だからこれが、はい、解けなかった人も別に、こう、自信を失うんじゃなくて、ここからまた、こう、古文を別の角度で見て、楽しんでもらえたらっていう感じですかね。
そうね。多分、設問の、選択肢とか、現代文読んでからの方が、問題文取っかかりやすいような気がしました。
ね、
そうよ。
いや、そっか。問題文読んで、選択肢を見て、そこからもう一回、元に戻って、うん、古文を読んで答える感じ、
はい、でもそれは結果論なんで言えるんでね。
さすが先生。
そうですよね。私は多分絶対無理やと思うわこれ、
はい、
生徒さんらは結構共通テストを受けた子もいるんですか、はい、先生の なんて言ってやりました今年の。
いや私ねもう心配してたんですよ、だから、はいはいはい、思い込みで行ったら本当に大量減点になるかもしれないし、うん、嬉しかったなと思うんですけど、はい、もう電話かかってきて、うん、古文満点。
うわあすごい。いやいや5点負けだ。そっか。あの満点か。すごい。満点取れやったんや。
あ、嬉しかったです。
ねえ。
はい。
やっぱ先生のところに、うん、行かはる、こう学生さん、生徒さんは、うん、もう古文が好きで、その奥に行きたいっていう、うん方がね、多い。
そんなこともないんですよ。もう、国語は全然ダメで、って、その、電話かかってきた生徒も、うん、だから嬉しかったみたいで。
でもすごいですね。国語はもともと苦手で、古文が苦手で。
うん、はい、苦手やから先生とこ行かれる方も、
はい、そういう子もいてるやろう。
お姉ちゃんに、あんたは行かなあかんわ、って言われてきました。
うわ、すごい。
じゃあもう、あれですね、村上村、私もう勘違いしました。もう、ものすごい、古文のエキスパートの子たちばっかり集まってんのかなと思ったら、別に、苦手で好きになり、はい、なって、点数欲しいっていう子も大丈夫なんですね、うん、先生のところ。
はい。どっちかっていうと、そういう生徒の方が多いです。
ああ
。それはすごいよ。
そうなんですね。
だから、うちらでも結構わかりやすく。
そうやな。
そうやね。解説してもらうから。
満点おめでとうございます。
満点おめでとうございます。
ありがとうござい
ます。いや、すごい。ね、だって見たことない読んだことない文章をいきなり読んで、
うん、だってもともとほんまに苦手やったら多分うわもう見るだけはいいわっていう子がこの何3年後ぐらいにはもう満点取れてるから、
まあ、今年も共通テストの解説ありがとうございました。
お粗末様でございました。
では最後に村上先生の村上まり古文塾のご案内です。下鴨神社忠須の森すぐ近くにあります村上まり古文塾では高校生向けに古文塾を開いています。大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 080-3829-0914 です。ということで今日は村上まり先生にお越しいただきました。
ありがとうございました。